週刊 SDGs。 まずは島根大学大学院松本一郎教授による学級通信ご紹介しましょう。
はい。
その1、10月も後半です。先週は30度近くあった気温が一気に下がり、寒暖の差から寒さを感じる毎日です。気候変動の影響も気になるところ。また先週は11月第1週の BSS の朝夕でのラジオテレビでの SDGs ウィークの案内もありました。私松本も特にラジオでは毎日の出演を通して SDGs のことを楽しく、そして日常生活でお役に立てるような話となるよう頑張りますので、皆さんも楽しみにしていてくださいね。
は
い、
楽しみにしてますよ。
その2、はい、こちらが今日のお勉強、先週の復習です。先週はゴール10、人や国の不平等をなくそうについて解説しました。ゴール10は様々な不平等が原因で起こる国や個人の問題解決を目指したものです。つまり人の生活に関わる6つのゴールの全てを意識することが大切です。ゴール1にある貧困、ゴール3の健康と福祉、ゴール5のジェンダー問題は特に重要でして、これらの格差をなくしていくことが重要です。つまり私たちは個人として男女の別、人種、文化障害、宗教、出身などへの偏見や差別をなくしていくことが求められています。そのためゴール4、質の高い教育の推進はこれらの問題解決のために重要です。一方、国レベルではやはり経済格差の是正が何より大切です。ゴール8の経済成長の達成を図りながら、国や国と国の間の政策的な取り組みを進めることも必要です。国民、市民としては国に働きかけていくとともに、賢い消費行動を心がけることが大切です。さあ来週はゴール11、住み続けられる街づくりをについて解説します。楽しみにしていてください。以上、本日の松本教授の SDGs 学級通信でした。さあそして今週のゲストです。
はい、
今週は学校法人龍心学園が運営します米子ファッションビジネス学園から、ファッション教員で学生サポート担当、庄島真美さん、専門課程2年生和裁専攻、影山愛理さん、スタジオに来てくれました。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあまずは米子ファッションビジネス学園は SDGs にいろいろ取り組んでいると聞いております。いつ頃からですか？
そうですね、昨年リデュースで、昨年リデュース、リユース、リサイクルの 3R について学習をして、主にリユースとリサイクルについての取り組みを行ってきました。
はい、
学園の中には古い机やミシンなどがたくさんあり、それをなるべく利活用するために方法をみんなで考えました。今年の4月からは総合学習の授業に SDGs プロジェクト学として毎月1回3時間の授業を取り入れ、地球環境の現状や一人一人ができるエコ活動等を学び取り組んでいます。
じゃあ皆さんで定期的に SDGs 学んでいるということですよね。
はい、
で具体的にはどんな SDGs 実践されています？
はい、壊れて使えなくなった足踏みミシンは分解して、ミシン部分を取り外して教室の学習机にしました。
はい、
教室の机はほぼ足踏みミシンを再利用しています。
はい、
また木製の教卓も倉庫にあったので、これは内側に棚を取り付けて色を塗り替えてシューズボックスにして活用しています。
写真を送ってくれましたけれども、足踏みミシン、やっぱりそのファッションの学校ですから、そういった使えなくなったものはなんと学習机に。
そうですね。
でもなんか、はい、かえっておしゃれですよね。ね、
おしゃれですね。
はい、しかも木製の教卓はシューズボックスに生まれ変わりました。
すごいいいアイディアですよね。
なんてことでしょう
ですね。ですね。パラパラですね。
で今回ですね、この夏休みも学生それぞれが課題に取り組んで SDGs 発表されたそうですね。
はい、そうなんです。夏休みには SDGs の17の目標を意識して、それぞれさまざまな取り組みを先生も 生徒もみんなで行いました、
はい。
で夏休み明けの授業ではみんながどんな取り組みを行ったかそれぞれ各自発表した後に、はい、廊下に設置された SDGs の取り組み掲示板に付箋で貼り付けて、みんながどんな取り組みを行ったかいつでも参考にできるようになってます。
これもまた写真を見せてくれましたけれども、こうやって付箋が貼ってあることによって通りがかりでまた確認もできますね。
ですね。
その発表どんな内容になっていました、
授業でフードロスについて学んでから食べ残しと必要以外のものを買わないことを意識して実践した人や節水について考えて歯磨きや手洗いの時などに水の出しっぱなしをやめた人もたくさんいましたし、私も着なくなった服をリサイクルに出してゴミの削減について改めて見直しを図ってみました。
さすがは最先行の影山さんです、はい。着なくなった服はリサイクル、
リサイクルに、
ね、やっぱり生活の中でそういう意識を変えることによって SDGs の大きなスケールの目標ではありますけれども、はい、なんか近づいているのかなっていう感じにもありますもんね。
そうですね、生活の身近なところであるんだっていうところも発見でしたよね、うん、
さあ今後の取り組みについても最後に教えてください。
はい、今は環境への配慮やリサイクルなどについての取り組みを行っていますが、この取り組みを学園のホームページでも紹介をして私たちの活動を皆さんに知ってもらいたいと思います、
はい。
まだまだ勉強不足なところもあるので SDGs の17の目標と169のターゲットについて理解を深めて、個人はもちろん米子ファッションビジネス学園として取り組めることを考えて楽しみながら活動を行っていきます。
ぜひその米子ファッションビジネス学園で検索をすれば、これからじゃあホームページで SDGs の取り組みは皆さんに伝えることができますね、は
い、そうですね。
ぜひスタジオに写真を送ってくれましたけれども、はい、そのミシンが、はい、机になったよとか教卓が、はい、下駄箱シューズボックスになったよというのもね、はい、載せてほしいです。
あ、本当ですか。分かりました。今気になってる人もたくさんいると思いますから ね。
ぜひ米子ファッションビジネス学園のホームページもご覧いただきましょう。今週のゲストは学校法人流進学園が運営します米子ファッションビジネス学園からファッション教員で学生サポート担当庄島真美さん、専門課程2年生和裁専攻影山愛理さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
以上今週の週刊 SDGs でした。さあここで BSS からのお知らせです。先ほどの週刊 SDGs の中でも触れましたが、11月1日から1週間 BSS SDGs ウィークが始まります。で、11月3日水曜日の文化の日ですけれどもイベントをやるんですよ、
はい、
BSS SDGs 親子で学ぼう川と山の教室といって2つイベントをやります、
はいはい。
まず1つ目、松江市が会場なんですけど、午前9時ごろから松江市の天神川で水草取り体験に環境学習、環境について学びます、
はい。
で10時ごろからその水草を肥料にして育てた食材でクッキング料理を作ります、
はい、
食欲の秋をみんなで楽しむんですよ。水草を通じて地域の循環を学んでいくというこんなプログラム、午前中で終わります。でもう一つは今度はね、法規町が会場です、
はい、
同じ日ですけれども午前11時に法規町の大山森の体験広場に集合して下草刈りや枯れ木のマーキング作業、薪割り、チェーンソー体験、枝で作るコースター作りなどをやりますよ。こちらでは森の保全について考えます。どちらのイベントも親子参加が対象となっています。親子で参加してください。小学生から中学生ぐらいまでの子どもとそれから保護者での参加となっています。今ね、参加者募集中ですので11月3日水曜出かけてみようかなと思っている親子参加、ぜひ、応募してみてください。詳しくは BSS のホームページから応募できますのでチェックしてください、
はい、
BSS からのお知らせでした、
はい、どんどん参加してくださいね。